それでは、詩編の56編からですね。詩編の56編です。私たちは再びダビデが戦いの中にいる詩編を読んでいきます。戦いといってもまずはサウルに追われて、その葛藤の中にあるそのダビデですね。それからイスラエルとユダの統一王国になった後にその周辺国との戦いがあります。ダビデはその戦いの末に神によって救われる、神の救いを経験し、そして神の国、ダビデを通してそしてキリストご自身が支配するその国を、まあ、このあらかじめ示すようなですね、まあ、そのようなストーリーになっているわけなんです。で、まあ、の私たちが11月の初めで、私自身はこの奥多摩の主要会もあったんですけども、そして皆さんが先週ですねお聞きになったテモテ第一の手紙、その中の一つの課題、その話題というのが信仰の戦いでした。信仰の戦いですね。私たちがクリスチャンになるということそのものが神の国の中に入れられたわけなんですね。そしてその神の国がこの地上にあるサタンの国に攻め入っているわけなんです。で、当然ながら私たちが普段の生活の中で戦っているということなんですね。で、まあ、戦いと言いますと、なんか否定的な側面が出がちなんですけども、先ほどの分かち合ったようにですね、この伝道をする突破口が開かれたとかですね、今まで突っかかっていたこの自分というものを神の恵みによって取り除くことができたとかですね、取り払うことができたとかですね、本当にこの戦いがある中において、むしろ攻められているということも事実なんですけども、攻めているんです。攻められながら攻めている、その同時に起こっているこのものをですね、私たちは見ることができるんですね。矛盾するでしょ。攻められている、攻める、でもこれは事実なんですね。事実なんですね。迫害を受けながら教会が広がっていきますね。試練に遭いながら私たちは信仰が強められて、そして むしろその伝道が広がっていくであるとか、そのように戦い、このダビデの戦いというのはまさに私たちのクリスチャン生活、神の国の中に入れられている私たちの姿でもあるわけなんですね。そして、そうですね、早速見ていきましょうか。56編ですね、題目を見てください。指揮者のために遠くの人の物言わぬ鳩の調べに合わせて、ダビデのミクタム、ペリシテ人がガテでダビデを捕らえたときに、午前にお話ししましたけれども、ダビデは今たった一人で逃げています。で、遠くの人の物言わぬ鳩という調べ、まあ、ミュージックなんですけども、まあ、当然当時の写本というのは残ってるんですが、録音機というものは当時なかったので、どういう調べかなっていうのは全然想像だにつかないわけですけども、大事なのはこの意味ですよね。遠くの人、ダビデがエルサレムから遠く引き離されている。そして物言わぬと言ってますけど、それだけうめいてるんですよね。この他にその話すことさえもできないその苦しみの中にいるわけなんですね。で、神よ、私を憐れんでください。人が私を踏みつけ、一日中戦って私を虐げます。私の敵は一日中私を踏みつけています。誇らしげに私に戦いを挑んでいる者が多くいます。恐れのある日に私はあなたに信頼します。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼し何も恐れません。憎なる者が私に何を成し得ましょう。今ガテにいるペリシテ人から嫌がらせを受けてるんですよ。まあ、実際に第一サムエルの21章を見ますとですね、11節にこう書いてあるんですけど、アキシの家来たちがアキシに言った、この人はあの国の 王ダビデではありませんか、ね、あの国の王って言ってるんですね。まだ王でも何でもなかったのに王って言ってるんですね。で、皆が踊りながらサウルは千を打ちダビデは万を打ったと言って歌っていたのはこの人のことではありませんか。でこのような言葉が残されているんですけども、その他にも何かこのダビデの目の前で、その嘲笑っているというかこの癒しめている言葉をこう言っていたんだと思うんですね、このペリシテ人たちが。でもダビデは主に信頼すると、でその主に信頼するとはっきりと言うことができたのは御言葉を褒めたたえますと4節に書いてますけれども、ここが大事なわけなんです。御言葉が与えられるときに私たちは主に信頼することができます。いかがでしょうか。皆さんが朝に御言葉が与えられているでしょうか。そして職場にいるときに御言葉が与えられているでしょうか。夜寝る前に御言葉が与えられているでしょうか。これは聖霊がしてくださいます。イエス様が言われました。聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。この聖霊の働きが私たちも与えられるとダビデと同じように神に信頼することができます。そして5節からですが、一日中彼らは私の言葉を痛めつけています。彼らの思いはかることは皆私に災いを加えることです。彼らは襲い、彼らは待ち伏せ、私の後をつけています。私の命を狙っているように、神よ、彼らの不法のゆえに彼らを投げつけてください。身怒りを持って国々の民を打ち倒してください。ペリシテ人は私の言葉をというふうにダビデが言っているように、そのダビデが言った何らかの言葉を痛めつけているわけなんです。ダビデが言った言葉というのが、まあ、推論しますと、あのゴリアテと戦った時に彼が言ってるんですよね。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が殴ったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだと。で、この信仰の言葉を何らかの形で彼らはなぶっていたんですよね。なんだよって、それってあなたは信じている、この神がいると言っているけれども今の様は何なんだよと。でこのようにして、その信じているその信仰表明と実際のその置かれているところの乖離しているよということをおそらくは言っていたんだと思うんですね。しかしこれはダビデに対して、ダビデが悪いわけでももちろんなく、そしてダビデ個人というよりもそのようにしてくださった神様に対する侮辱なわけなんですね。だから今彼は不法というふうに言ってます。だからダビデをからかっているというよりも、そのダビデが言った信仰の言葉なんですから、この神をからかっている、神に対して、まあ、あの文句を言っているわけなんですね。不法をこの湯に投げつけてくださいと。で、私たちは信仰によって与えられている言葉、これを発していてもですね、この何か言われた時にとかく、まあ、自分を責めるんですよね。でもダビデは今ここで責めていないです。むしろ後で出てきます、私の味方だと神がですね。で次に8節ですけれども、あなたは私のさすらいを記しておられます。どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。それはあなたの書にはないのでしょうか。さすらいっていうのは、これ文字通り彼がさすらっています。エルサレムから離れて一人で敵の領域にまで行かなければいけなかったけれども、涙を一粒も漏らすことなく神は覚えておられます。ぜひですね、午前礼拝のメッセージを聞いてください。悲しむ者は幸いですとイエス様は言われました。 その人は慰められるとあるんですね。で、神はその一つ一つの涙を覚えておられるということは、本当に数限りない私たちの心の感情の苦しみのひだをですね、神は全部を数えてくださっているということです。興味深いことに、永遠の都、新しい天と新しい地の新しい都、エルサレムですね、新しいエルサレムは黙示録の22章に書いてありますが、そこで都の中央から生ける川の水が流れ、その横には木が生えていて実を結ばせます。そしてその葉が癒していくということを書いてあるんですね。なんだよ、じゃあ新しいエルサレムのなんか病気になるんですかと、そういうことではないです。むしろ永遠の癒し、永遠の慰め、この世において私たちが受けたすべての苦しみに対する神様の報いがあるんですよ。慰めがあるんですね。それが癒しとなって、私たちはこの永遠の都の中に住むことができるわけなんですね。9節、それで私が呼ばわる日に私の敵は退きます。神が私の味方であることを私は知っています。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。主にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼しています。それゆえ恐れません。人が私に何をなしえましょう。神が味方をしてくださるというのは、恵みによってしてくださっています。私たちが何かをしているから味方になっているのではなくて、一方的に神様が私たちを憐れみ、愛して、そして私たちをキリストにあって義と認めてくださった、それゆえに味方なわけなんです。そして先ほど読んだ4節には、御言葉を褒めたたえますということ、そうですね、御言葉を褒めたたえますという言葉が繰り返されて10節、11節に、10節に書いてありまして、そして今度は憎なる者が私に何をなしえましょうという言葉も、この11節で、人が私に何をなしえましょうと、繰り返しているんです。これ歌だということを思い出してください。これ今私たち一生懸命学んでますけれども、歌なんですよね。で、繰り返しをしているわけなんです。で、これが今エビスのバイブルスタディでルカによる福音書を学んでるんですけれども、ちょうど重なっているんですね。イエス様がパリサイ人と律法学者と激しい議論になりました。それで弟子の方を振り向いてくださり、人を恐れてはいけないことを教えられたんですね。なぜならば弟子たちはこれからイエス様の言葉を伝えていくにあたって、彼らも同じように迫害を受けるからなんです。イエス様が十字架につけられる、彼らの宗教指導者たちによって十字架につけられると同じように、イエス様がよみがえられて天に上げられて聖霊が与えられてから、人たちもイエス様を伝えていくことによって宗教指導者から迫害を受けます。人を恐れてはならないよと言われたんですね。そしてこう書いてます、ルカの12章の4節で、そこで私の友であるあなた方に言います、体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはなりません。頭の髪の毛さえも皆数えていると主は言われるんですね。そして今度はユダヤ教の街道や役人とか総督のところに連れて行かれても何を言おうかと心配するな、その時に聖霊が教えてくださる、御言葉を私が与えるよと聖霊によってとイエス様が言ってるんです。全く同じですね、こことね。恐れないという仕事を私たちはする必要があります。人を恐れないで神を恐れて、そしてそのことをしさえすれば、あとは主が責任を取ってくださる、主が言葉を聖霊によって与えてくださるわけなんですね。そして12節をご覧ください。神よ、 あなたへの誓いは私の上にあります。私は感謝の生贄をあなたに捧げます。あなたは私の命を死から、誠に私の足をつまずきから救い出してくださいました。それは私が命の光のうちに神の御前を歩むためでした。今、誓いを立てている。それは何の誓いかというと、感謝の生贄を誓いますね。今、このようにして、まだ一人の中にある、苦しみの中にあっても、その信仰の中で、祈りの中で、御言葉が与えられて、強められて、そして、感謝に対してコミットメントですね。感謝に対して、私は絶対どんなことがあっても、主に感謝をしていきますという誓いを立てたわけなんです。使徒パウロが言いましたよね。いつも感謝していなさい。感謝することに徹していくんですね。で、この私たちはとかく忘れてしまう。何か悪いことが起こると、その悪いことが99のうち1しか起こってないにもかかわらず、その1が 90% 以上になってしまうんですよね。思い煩いになっていくわけですよね。だから感謝をあえてこの言葉にして祈って書き込んでもいいですね。書き留めてもいいぐらいですよね。それをこうやっていくということってとっても大事になります。で、そこで初めて神が私たちが見ておられるように、動かしておられるように、見ることができるようになるわけなんですね。で、私ね、強烈に残ってるメッセージがあるんですよ。海外で聞いたんですけどね。ある韓国の牧師さんがね、どうやったらハゲを感謝できるかって結構ね、欧米の人ってハゲ気にしないらしいんですよね。東洋の人だけみたいですね。なんかハゲ気にするのね。あれですよね、エリシャもハゲ頭って言われてね。東洋だよね。でね、こう並べていくんですよ、ずっと。ほーってね、ほーって見方が変わりますね。見方が変わる。なんか首かしげないでくださいよ。変わるんですよ。その時の具体的になんか覚えてないんですけど、神様が見ておられるように見ることができるんですね。ですから感謝するって、気持ちがそういう風になったら感謝するんじゃないんです。感謝したいなっていう気持ちで感謝するんじゃないんです。感謝するって献身なんですよ。で、献身と献身者って、いや私は牧師先生とかでなります。いや、そうじゃなくて献身者なんです、皆さんが。で、どうに何に献身するかって言ったら、感謝するのに献身しろってここに書いてあるんです。次行きましょう。57編です。指揮者のために滅ぼす名の調べに合わせて、ダビデのミクタム、ダビデがサウルから逃れて洞窟にいた時に、今ガテにいたこのダビデの話を読みましたが、今度はですね、このガテから出た後で、このダビデの親族と、合流してですね、またはイスラエルの中で不満なもの、困ったものとか、そういうものたちが集まってきて、後にですね、それがダビデの勇士となっていく、ダビデ軍団がそこから始まっていくわけですけれども、そしてモアブの方に視界を渡ってですね、モアブに行って、その両親をですね、この世話してもらうようにするんですよね。なんでモアブの王にって分かりますか。ルツで遠い親戚なんですよね。で、そしてでダビデはね、多分そこでもうね、もうやめようって思ったと思うの。もうイスラエルの王になるっていう選びってもういいよって、外国に亡命しようと。だけどそこで預言者が現れて、何やってるんだと、戻りなさいと、こう言ったんですね。で、またユダの方に戻ってきたら、ケイラというところでペリシ人がやってきたので助けたんだけど、ケイラはなんとサウルがやってくるっていう時に引き渡そうとした。で、今度はジフのアラノっていうところで、またジフの人が告げ口をするんですね。同じユダの民なのに、そのようにしてサウルの方についていく中で、彼はもう危機一髪のところで神様に助けられるんですけども、最終的にこの視界がありますと、北西、この北、この視界の北西の部分に、ここにエンゲディという岩の要害があると書いてあります。で、このエンゲディというところを今行きますと、オアシスになっています。 緑がたくさんあるんです。なぜかというと、エルサレムの方から流れてくる川が、ケデロン川から流れてくる川がですね、そこの方にまで至ってですね、そして川となって、その滝となって落ちていく、そして視界に流れていきます。でそこに洞窟が数限りなくあるんですね。そこに隠れてました。そのことを聞いたサウルが、精鋭部隊3000人を連れて追跡しました。3000人ですよ。しかも精鋭エリート部隊です。非常にも恐怖ですよね。その中での、祈りになります。神よ、私を憐れんでください、私を憐れんでください、私の魂は私あなたに身を避けていますから、まことに滅びが過ぎ去るまで私は三翼の陰に身を避けます。私は意図高き方、神に呼ばわります。私のためにすべてを成し遂げてくださる神に、神は天からの贈りで私を救われます。神は私を踏みつける者どもを責めておられます。セラ。神は恵みと誠を贈られるのですと。似てますね。この憐れんでくださいという言葉から始まって、そして神様に会って神を誇っている、その祈りに変わっていますね。この56編と似ています。でここでダビデはですね、まず正しく臆病になっている。何かというと、身を避けて、そして三翼の陰に身を避けていくと。あの親鳥の中に隠れる小鳥のようにして、隠れていますと言っています。正しく臆病になっているんです。ですね。主に甘えていいんです。どうしても私たちは自分を責める傾向がありまして、こんなに弱い私はダメなんだって、そのダメなんだって思ってるからもっと落ち込んでいくわけなんですね。でも神は子供の鳥のように私たちを見てくださっている。もともとそのような存在なんだって神様は言ってくださっている。だからこそ甘えていいんです。祈ってもらっていいんです。教会に来ていいんです。まあ、何度も何度もお話しますが、教会に来るのはきちんとしてから教会に来るんじゃないんです。きちんとできないから神を礼拝するんです。主に身を避けるんです。そして彼はここで滅びが過ぎ去るまでって言ってんですね。過ぎ去る、滅びって過ぎ去るんですよ。自分を攻撃する敵の攻撃は過ぎ去るんですね。いつまでも続くんではないんです。まあ、試練の中にいるといつまでも続くって思っちゃうじゃないですか。ね、いつかわからないって一番つらいよね。期限付きだと希望が持てるもん。でも必ず過ぎ去るんだと。そしてその次に、意図高き方に呼ばわると。で3節見ると、天からの贈りで私を救われるとあるんですね。で後で繰り返しの言葉を言います。5節に、神様が天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますようにと。そして、この11節にも同じように天で崇められると。これ天をかなりダビデは意識して、そして助けを求めているわけなんです。なぜかというと、地上のものに目を私たちは止めてしまいがちです。でこれがなんか一番この大きな岩となって、大きな山となってですね、自分のところにいると私たちは思ってしまうわけなんですね。けれども天に、だそれをももっと上のところで神は私たちの今置かれているところを支配しておられるわけなんです。で天というとね、どうしてもなんかこうずっと上で自分とあまり関係のない、なんか遠くに行って、なんか祈りでなんかこう壁にぶつかったっていう祈りって感じる時あるじゃないですか。その 英語だと hit the wall って言うんだけど、この hit the ceiling とかね、あのこうなんか祈ってもなんか届いてないって感じる時ってありますよね。でも聖書の約束はそうではないんですね。聖書の約束を見ると、私たちは霊的に今天にいるって教えてるんですよ。そうなんです。エペソの2章の、6節にキリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。キリストのうちに私たちがいるようにさせていただいたということは、キリストがおられるところに私たちも霊的にいるんです。なんかちょっと変な気分ですよね。それはね、霊的な世界なので、もう信仰を持って受け止めるしかないですね。主がおられるところに天がある。天というのはでも私たちの心の中にある意味であるんだけれども、でももちろんこの神の御座があるところが天なので違うところにあるわけですけども、でも霊的にキリストにあるものはキリストがおられるところに自分もいるということで、イエス様が神の右の座についておられるのですから、私たちも右の座についてるんです。つまり天からの助けをいただく祈りというのは、その不思議にも目の前で聞かれていく。すごいですよね。すごいです。私たちが聞かれてないって感じる時も、聖霊によって祈る時に私たちは分かってきます。ああ、天につながってる。だから天からの助けが与えられる。そして今の目の前にある大きな問題も動かしてくださるんだということを見ることができます。で、ここでは踏みつける者どもを責めてくださってるとあるんですね。そして恵みと誠を贈られると、ここでダビデは言ってます。恵みなんですね。神は良い方なんです。愛してくださってるんです。この午前中に学びました、主は良い方だ。で、ここは多分ヘセットが使われていると思いますけど、好意を寄せてくださってる。そして誠を送られる。誠というのは真理のことですね。真実の言葉を送ってくださる。だからエペソ書にも書いてます、愛を持って真理を語りなさい。その動機は愛なんです。神様の動機は愛なんです。そして真理を語ってくださるわけですね。そして4節です。私は獅子の中にいます。私は人の子らをむさぼり食う者の中で横になっています。彼らの歯は槍と矢、彼らの舌は鋭い剣です。神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。獅子とサウルの舞台を、形容しています。実際はね、槍と矢、あとは口ですね。鋭い剣って言ってますから口で、このようにして敵を獅子と形容しているのは、実は新約聖書の中でもそうなんですね。ペテロが迫害下にあるクリスチャンたちに対してこう言いました。5章の8節、第一ペテロですね。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。吠えたける獅子のように。だから身を慎み、目を覚ましていなさい。このまま受け入れたいと思うんですね。魂を食いちぎっていくことを悪魔はしていく。だから立ち向かいなさいとペテロは励ましています。で、次に6節です。彼らは私の足を狙って網を仕掛けました。私の魂はうなだれています。彼らは私の前に穴を掘りました。そして自分でその穴に落ちました。 セラ、いわゆる墓穴を掘る、ね、すごい言葉だなと思うんですけども、聖書には何度も出てくるこの詩編のこの言葉はですね、ここだけじゃなくて何度も出てきますね。自分が掘った穴に落ちました。でね、彼の魂はうなだれてるんですよ。彼は何も行ってないんですね。けれどもダビデは自分の魂を主にお任せしている中で、主が成し遂げてくださることを信じていました。それがさっき書かれていた2節の言葉ですね。私のためにすべてを成し遂げてくださる神です。ですから天におられる神を見上げて、主に目を向けて、そして今起こっていることも主が最後まで成し遂げてくださる中で起こっているので、何とかしてくださると彼は信じていたからです。そしてサムエル記を読みますと、または第一歴代史を読みますと、着実にその表面的にはダビデはサウルに追われて危機の中にいるんですけれども、着実に少しずつそのダビデのところに集まってくる人たちができてきて、そしてたとえサウルの方についている人であっても、やっぱりダビデがイスラエルの王だよねという認識が与えられて、サウル自身がダビデに会った時に、お前が王になると言われていたんです、言っていたんですね。でこのようにして神の御心はですね、必ずなるんです。神の御心は必ずなります。その御心の中にとどまっている、その神の心と心を一つにしているものを通して神様はご自分の御業を表されます。フィリピの一章の6節を読みたいと思いますが、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。ですから、迫害するもの、こういう者たちは自分が迫害したその苦しみを報いとして受けていくわけなんです。裁いてはいけませんというイエス様の言葉がありますね。あれ一言で言うと、手を下してはいけないと言っていいと思います。自分で手を下すな。どうなるかというと、自分で手を下すとですね、何になるかって言ったら、同じ計りで裁かれるって書いてある。同じ計りで、それが自分の身に返ってくるわけなんですね。それが今ここで読んだ6節になります。で7節、私の神よ、私の心は揺るぎません。私の心は揺るぎません。私は歌い、褒め歌を歌いましょう。私の魂を目を覚まして、従言のことよ、盾ごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚ましたい。主よ、私は国々の民の中にあってあなたに感謝し、国民の中にあってあなたに褒め歌を歌いましょう。あなたの恵みは大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。揺るぎません、揺るぎませんと彼が祈りが聞かれたのを見て言っています。この揺るがないという言葉は、固くなっている、確かだ、堅固だという意味合いです。ですから試練、地震のような試練や困難が起こっても、それでもなお立っている心が今与えられていますということなんですね。でパウロが新しく信じた信者テサロニケの人たちにこう言いました。あなた方が主にあって固く立っていてくれたら、私たちは今生きがいがあります。固く立つ。そして先ほど話しましたように、恵みが天にまで及ぶ高さを持っていて、そして雲が、この誠がですね、雲のように及ぶ、その高いところにあるよと。だからこの世の動き、この地上で起こっていることに恵みと誠は左右されることはないんだよと。 そしてここでもう一つ着目したいのが、国民の中で、国々の中で感謝しているというのは何度も詩編の中には出てきます。ダビデは賛美をするときに、その神を知っている人たちの中で賛美をするだけではなくて、むしろ国々っていうのはその神を知らない人たちですね。この異邦人なんですけども、具体的にはけれども異邦人に限らないんですね。その神を知らない人たちの中で私はあなたを褒めたたえますと言っている。これつまり宣教なんですね。まだ神、イエス様を知らない人たちの中で神の賛美を私は知らせていきます。このようにダビデのこのビジョンというのはですね、でダビデだけじゃなくて、実はこのイザヤもそうだし、他の預言者もそうですけれども、ユダヤ人を超えてるんですね。この宣教の神なんですね。その中でということで、私たちも主を知っている者たちの中でこの壁を作って、その中で主を礼拝しているのではなくて、これを通して、いやむしろこの礼拝をしていること、私たちがこのように集まっていることそのものが、私たちは神を褒めたたえていますという宣教になっているんですね。そして58編に行きましょう。短い詩編ですけども、比較的短いですね。この56編と57編では敵からの救いを今見ましたけど、今度はですね、この敵がことごとく滅びるように祈っている祈りですね。指揮者のために滅ぼすなどの調べに合わせて、ダビデのミクタム。力ある者よ、本当にお前たちは義を語り、人の子らを公正に裁くのか。いや、心では不正を働き、地上ではお前たちの手の暴虐をはびこらせていると。力ある者というのは、この権力を持った者たち、つまり裁きの座につく者、指導者、そういう者たちで、その者たちは正義を行わなければならないわけです。そうですよね。裁判所どうですか。日本の裁判所、または政治もそうですけども、正義を行うために立てられているわけなんですよね。ところが今ここで書いてあるように、むしろそういう者たちが不正を行っていると。で、具体的にはここでサウルのことを考えていると思うんですけれども、本来ならば正義を行わなければいけないのに、自分のことばかりを考えて動いていた、まあ、その不正をダビデは指摘しているわけです。で、3節、悪者どもは母の胎を出た時から踏み迷い、偽りを言う者どもは生まれた時からさまよっている。彼らは蛇の毒のような毒を持ち、それを耳を塞ぐ耳しいのコブラのようだ。これは羊飼いの、羊飼いじゃないね、蛇使いの声も、巧みに呪文を唱える者の声も聞こうとしないと。すごいでしょ。耳しいのコブラ。制御不能ということですよ。で、生まれた時からさまよってる。これが人の性質です。邪悪な性質です。生まれながらなんです。で、エレミヤの17章の9節に、人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができようと。そして聞く耳を持っていない。で、これが人間のそのままの姿です。けれども神様の恵みと憐れみによって目が開かれる、心の目が開かれる、心の耳が開かれるんですね。私たちがこの悪に対して、または頑なさに対して、説得が、この本当になんで信じないのかという葛藤を覚えるんですよね。けれども神様の憐れみがない限り、その信仰に至ることができない、神の言葉を聞くことができないわけなんです。で、6節をご覧ください。神を、彼らの歯をその口の中で折ってください。主よ、若獅子の牙を打ち砕いてください。なんかこう漫画に出てきそうですよね。こうなんかのボクシングの漫画で、なんか明日のジョーでボーンってやったら、なんか歯の中、口の中で歯が折れていくっていうですね、 そういうことを言ってます。で次に、彼らを流れていく水のように消え去られ、消え去られせ、消え去らせてください。彼が矢を放つときにはそれを折れた矢のようにしてください。これもうーってボキッと折れていくっていう言葉で、そして彼らを溶けて消えていくカタツムリのように塩をまぶしてね、これピーってかけて、そして火の目を見ない死産の子のように、うわーこれきついですね、してください。でお前たちの釜が茨の火を感じる前に、神は生のものも燃えているものも等しくつむじ風で吹き現れる。その悪をこの意図しているところでもう全部台無しにしてくださいという、そういう祈りであります。そして10節、正しいものは復讐を見て喜び、その足を悪者の血で洗おう。すごい強烈な表現ですけど、この表現って多いですね。この血で洗うっていうか、そのいわゆる完全に圧倒的に勝利しているっていう、征服しているっていう、その姿です。でこうして人々は言おう、誠に正しいものには報いがある、誠に裁く神が地におられると、こういう告白になっています、宣言になっています。で報いがあるよと、悪いものに対してはその悪をもって神が報いてくださるという報いがあります。黙示録の19章の初めに、あのヘンデルがメサイアを作ったあの歌詞が載ってるんですね。ハレルヤハレルヤハレルヤってあの音有名ですね。でそれが、この黙示録の19章に天の大歓声があってですね、何かと言ったらバビロンが、この大きな都が商業主義の中で富の中で溺れている者たちが、この生徒たちの血を流していくんですね。まあ、これはのローマのことを考えていただくとすぐ分かりますね。ローマというのはコロセウムというところで、この宴立てをやってたんですね。昔の宴立てというのはですね、この今はなんかあの K1 とかですね、あのなんていうのほら、まあ、一応ルールあるじゃないですか。あとはあのホーラー映画とか、なんかそのちょっとバイオレンスとかですね、一応バーチャルだよね、嘘でしょ。当時は本当にやってたんです。それで楽しんでたんです。でアフリカからライオンを連れてきてですね、どんどん連れていくもんだから、アフリカの環境破壊が起こったっていうぐらいなんですね。そしてこの遣唐使って言ってこう戦ってですね、そしてこう戦って死ぬまで戦わせるっていうこともやって、でその中にクリスチャンがいたんですよ。クリスチャンがライオンに生きたものを食い殺されて、そしてこの棒のところでこう火炙りにされていくっていうことをやってたんですね。でローマのことも考えているし、そして将来に起こることも考えているし、そして一般的にそのようなこの不正ですね、人が飛んでいるその中で不正を行って血を流していく、そのような中で無念があるでしょう。で私たちはね、好きなんですよね、無念を晴らすものが。で絶対なんかその人気を博するでしょ。昔の人たちは水戸黄門、ちょっと前は半沢直樹だったんですよ。倍返しだって僕あれ読むと、あの見るとですね、年が同じなんですね、あの設定が。僕とバブルが弾けた直後なんですよ。で気持ちが分かるんですよね。全部上の輩がやった後処理をされる、そのために入ったんじゃねえよっていうですね。まあそれはちょっとあの話がずれてちゃうんで、誰でも心の中にあります。で地獄に送る神ってひどいな、裁きをする神ってひどいなってよく言われるんですね、伝道するときに。でもそう言ってる本人が、極悪な人がそのままのさばって牢屋に行かないで罰を受けないでいることなんて絶対に許さないはずです。そしてものすごく残虐なことをして殺された遺族の人たちがその死刑を望むっていうことは、当然ながら共感できるわけでしょ。誰でも心の中にあるんですよ、その報いてほしい。で信仰者はこれを神にしていただくんです。 徹底的に神にしていただくんです。自分では手を下さないんです。こんなにすごい祈りをねダビデしてるでしょ。激しいでしょこれ。なんかこう漫画家蓬莱、なんかすごいじゃないこれ、映像にしたら激しい人だなって思うんだけど、表面的っていうか実際は柔和な人だったんですよ。サウルに絶対手を出さない人だったんです。むしろサウルが死んだ時に彼は悲しんで弔いの歌を作ったことだったんです。つまり敵に復讐を、神に復讐を任せるという祈りなんですね。これは故にイエス様が敵のために祈りなさい、敵のために祝福しなさい、悪に対して善で報いなさいと、それはパウロがねローマの12章の最後で話しています。で59編、指揮者のために滅ぼす名の調べに合わせてダビデのミクタム、ダビデを殺そうとサウルが人々を遣わし、彼らがその家の見張りをしたときに、ですね、話がですね戻ります。ダビデが逃げている前ですね、このどんどんサウルがダビデを攻撃し始めた時です。彼が盾ごとを引いている時ですね。ハープをこう槍が飛んでくるんです。ボーンと。で1回だけじゃなかったんですね、2回やって、でそれで殺意があることが分かったんですね。で家に戻って、ミカルが奥さんだったんですけども、ミカルのところ戻ってって、そしてそこに死者を送って、ダビデが朝起きた時に殺す予定にしてたんです。でミカルはダビデが夫が死ぬことをもちろん望んでいません。ダビデを窓から下ろして、そこにこのなんかこの枕このね、膨れるのをこう入れといてね、で寝ているように見せかけてたんですね。でその時のダビデの祈りですね。我が神、私を敵から救い出してください。私に立ち向かう者が届かぬほど私を高く上げてください。不法を行う者どもから私を救い出してください。血を流す者どもから私を救ってください。今や彼らは私の命を取ろうと待ち伏せています。力う者どもが私に襲いかかろうとしています。主よ、それは私の背きの罪のためでもなく、私の罪のためでもありません。私には咎がないのに、彼らは走り回り身を構えているのです。どうか目を覚まして私を助けてください。どうか見てください。あなたは万軍の神、主イスラエルの神。どうか目を覚まして、すべての国々を罰してください。悪い裏切り者は誰をも憐れまないようにしてください。何も悪いことしてないけれども、主が共におられる、血を流す者たちがいると、このように言っています。私たちは神の国の中に置かれているというのはイコールですね、どういうことかというと、血を流す者たちが周りにいるんだよっていう。いや、日本の国で血を流すなんていうのは特別な犯罪でなければ事件でなければ起こりませんと、まあ、私たちは思ってしまうんですけれども、これですね、本質的にはですね、この世の終わり、始めから終わりまで血を流すんですよ。アベルがカインによって殺されます。それ何かって言ったら、神様につく者が神様につかない者によって妬みを受けて、そして殺されていくという、この歴史なんです。この戦いなんです。その迫害を受けるんです。神様の側についている者たちは、その神様の側についていない者たち、その自分の悪が明らかにされていくことを嫌がって、でその者たちによってこのなんですか、迫害を受けるという、そういう中に私たちはいるわけなんですね。そしてダビデは ここでですね、5節の中で万軍の神、主イスラエルの神と呼んでます、主のことで。今ここで剣を持った者たちがここにやってきているわけなんですけれども、万軍の主と読むって、万軍の神ということによって、このまさに無数の御使いの将ですね、キャプテンですね、でこれをこの方を呼んでいるわけなんです。 そして彼の祈りはもっと飛躍して全ての国々を罰してくださいとこう言ってるんです。スケールが急に大きくなってるんですね。ね、いやそこまで呼ばなくていいよね、ずっとなんかもうちょっと強い人が来て、いやちょっと見つかり一人でも呼んだら死ぬじゃないですか彼らは。けれども万軍を呼んで、そして万軍を呼んでしまってるがばかりに今度は全ての国を滅ぼしてくださいと、この極端になっているように見えるんですけども、実はですね、これダビデの信仰の中にはこう想像してくださいね、こう原型になっているこう神様の終わりの日の幻があるんです。で、詩編を読むときに理解する助けになるのが詩編の1編と2編なんです。1編と2編が理解できたら、ダビデの他のところにダビデがいろんな状況の中でこの神様のなされていることを適応しているんだということが分かるんですね。何かというと、まずこの悪者をこのがこのいて、そして正しい者は神様の言葉をこの思い巡らしていて、悪者はこのいなくなると、これ正しいものと悪者の対比が書かれていて、で2編になると何書かれているかというと、神とキリストに対して全ての国々の民が反抗することが書いてあるんですよ。相集まって反抗するっていうのが書いてあるんです。けれども神様を嘲笑っておられて、何やってんのかなと、滑稽であると、愚かであると、そして神は私を主に対して私はこのものを産んだって言ってですね、産んだっていうのは神の御子のことです。御子がキリスト王であって、そしてその世界の国々を打ち滅ぼしてくださり、そして世界の国々の王たちは御子に口づけをするって書いてます。口づけっていうのはね、ひれ伏すって意味ですね。なんか昔 のヨーロッパの映画であるじゃないですか、この女王にこう口づけするのってね、手に口づけ、あれは別に親愛でも何でもなくて、もう完全にひれ伏してるっていうのを表してますね。それで口づけをするって書いてます。でこれがモチーフというか原型になっていて、でそれでダビデはそのことをこういうね、自分の個人的な、この葛藤の中でも適応させてるんですね。神を信じない者たちが、神に反抗している者たちが今やってきてると、それを国々と彼は呼んでます。そして、打ち滅ぼしてくださいと、あなたそのような方ですと。だから私たちがですね、神の国ということを話すときに、それはもちろん将来イエス様が戻ってこられて、そして神の国を作ってくださるというその幻というか将来があるんですけれども、その霊的にその神様の国がキリストを通して、教会を通して、私たちを通して具体的に勝利を与えてくださるわけなんですね。そして見てください、彼らは夕べには帰ってきて、犬のように吠え町をうろつき回る。見よ、彼らは自分の口で方言し、彼らの唇には剣がある。そして誰が聞くものかと言っている。しかし主よ、あなたは彼らを笑い、すべての国々をあざけられます。私の力、あなたを私は見守ります。神は私の砦ですと。わかりますね、うろつき回っていろんな言葉を言っていて、誰が聞くものか、これが国々の特徴ですよ。国々何かって言ったら、神を敬わないものの特徴です。神を知らないと言って、俺が言っているこの言葉っていうのは誰も聞いてないよって、この神を冒涜している姿ですね。心に神がいないと思ってる、あるいはいても見てないとかって思ってる、聞いてないと思ってる。でそれに対して神様はあざけてるって、さっき言った話です。ですね。あざけてる。その悪い者たちの企み、陰謀を神様はあざけている。そして私の力、あなたは私を見守ります。神は私の砦ですってね。ここで何してるかって言ったらね、ダビデはね、もうね、神様が全部彼らを滅ぼしてくださるっていうことをね、信仰の中で見てるんですね。あざけるのね、このすごい言葉じゃないですか。神様あざけるってなんか想像できないでしょ。神様あざけちゃいけないじゃん、ひどいな。そうじゃない、あざけるという言葉には余裕があるんですよ。余裕があるからあざけられるんですよ。 だから私たちがいろんな大変なことが起こっても、ジョークが言えるような信仰によって余裕が与えられるということです。パウロとあとは確かシラスですね、彼がピリピのところで鞭打ちにされて、そして夜中に牢屋にいたんです。何をしていたか、神に祈って賛美を捧げていたんです。こういう余裕が与えられるんです。そして私の恵みの神は私を迎えに来てくださる。神は私の敵の敗北を見せてくださる。彼らを殺してしまわないでください。私のためには忘れることのないためです。道からによって彼らを放浪させてください。彼らを打ち倒してください。主よ、私たちの盾よ。彼らの口の罪は彼らの唇の言葉です。彼らは高慢に取りつかれるがよい。彼らの述べる呪いとへつらいのために激しい怒りを持って滅ぼし尽くしてください。滅ぼし尽くして彼らをなくしてください。そうして神が地の果て果てまでもヤコブを治められることを彼らが知るようにしてください。まず彼は恵みの神はと言ってます。さっきの主がすべてを成し遂げてくださる、その神が良くしてくださる、自分の味方になってくださる、この神がついておられて、そして今読んだのは一体何かというと、またこの終末の神様の終わりの日にしてくださる神様の悪者に対する働きなんですね。どういう働きかというと、これ黙示録を読むとはっきり分かります。13章からこの続けて読んでいくとですね、何があるかといったら、反キリストがいて獣の国があるんですよ。けれども嘲笑うかのように14章には14万4千人の人がこのシオンの山のところで新しい歌を歌ってるんです。もう無視するかのようにですね。もうこれは神再臨のキリストが来られたことを予表しているわけですけれども、そしてこれからその獣の国をこの滅ぼすということを御使いが宣言してですね、そしてその後でこの天の条件に移って、今度は最後の7つの鉢が地にぶちまけられると書いてある。ですからこれから彼らがぶちまけられるんです。その苦しみあえぐんです。ところがそこを読み続けると、その苦しみの中にあえいでいる彼らが神を罵ってるんですよ。そして彼らを最後に完全に滅ぼすというこのシナリオなんです。つまり究極の裁きです。ただ殺すだけだったらじゃなくて、少し余裕を与えて、もっと高慢になる言葉をこの身をその委ねなんていうか、そういうふうにさせて、そして滅ぼすという、ちょっとここすごいな、この復讐の仕方っていうか。でも先ほど話した通り、悪に対する神様の怒りというものを私たちは知ってるはずなんです。神様はそれをしてくださるんです。悪に対してこれだけの裁きをしてくださいます。で14節、こうして彼らは夕べには帰ってきて、犬のように吠え町をうろつき回る。彼らは食を求めてうろつき回り、満ち足りなければうなる。しかしこの私はあなたの力を歌います。まことに朝焼けにはあなたの恵みを喜び歌います。それは私の苦しみの日にあなたは私の砦、また私 の逃げ場であられたからです。私の力、あなたに私は褒め歌を歌います。神は私の砦、私の恵みの神であられま ですね。前の詩編の中には獅子という言葉がありましたけども、ペリシテ人のことを獅子と言いましたが、ここではですね、犬ですね、犬。犬というのはかなりの侮蔑の言葉ですね。ものすごい嫌悪感を持つべき悪意のある者たちであります。で、新約聖書の中では、偽教師たちに使っています。ピリピの3章の2節に、どうか犬に気をつけてください、悪い働き人に気をつけてください、肉体だけの割礼のものに気をつけてくださいと。そしてパウロが話すのは、ただ十字架によってのみ救われる福音、キリストのよみがえりの力によってのみ 生きるという福音に対してそれ以外のものを付け足していこうというのが犬なんですね。これ偽の福音に対してしっかりと対抗できるような恵みの福音を伝えなければならないということを強く感じてるんですね。人たちは柔和な人たちでした。キリストの愛を持ってそして福音を語っていました。しかしこの手紙を見るとこんなに激しくなっていいのかというぐらい論争になっていて、そして裁きの言葉を宣言していて、戦いなんですよ。武器は取ってないですよ。でも福音の戦いなんですよ。それだけ反キリストの霊が働いているんです。そしてそれに戦っていく、その委ねられたものを守っていく人たちの様子を私たちは見るんですね。で、私たちの生活の中でもそうです。イエス様の福音にとどまるということは狭き門なんです。狭き門なんです。恵みなんですよ。でも人間って不思議ですね。恵みじゃないところに動こうとするんです。今もね、ほらダビデが恵みの神、恵みの神って言ってるでしょ。でもそうじゃなくて犬のような者たちがたくさんいるわけでしょ。恵みから離れている者たちですよ。ということですね。で、最後いきましょうか。60編。指揮者のためにサトシは百合の花の調べに合わせて教えのためのダビデのミクタム。ダビデがアラムナハライムやアラムツォバと戦っていたとき、ヨアブが帰ってきて塩の谷でエドムを1万2000人撃ち殺したときに、最後の詩編はもうずっと後の話ですね。ダビデが、統一イスラエルの王になって、だからもうずっと前にサウルが死んでですね、でその間に内戦が起こるんですよ。北イスラエルとユダの間のこの、でダビデもすぐにユダの王になったヘブロンでですね、そしてこう内戦だけども今度、サウルの子供が死んでですね、それで、今度イスラエルたちがあなたをダビデが王様ですってこう言って、そして統一イスラエルの王になった。で今度はですね、周りに国々がいるんです。ペリシテが一番宿敵でしたが、この第二サムエル記の8章を見ますとですね、その周囲の国々をことごとく破っていくダビデの姿を見ることができます。ペリシテ人を皆さんね、地図わかりますか。このイスラエルがあるとですね、ペリシテっていうのは今のガザ地区ですよ。ガザ地区のところ、南西ですよ。あそこのところを倒し、で今度は次にモアブがですね屈服するところを見る。でモアブというのは視界の東です。だから南東ですよね。で今度この60編のこの今読んだところに出てきますけれども、アラムナハナイム、アラムツボというのは、アラムというのはシリアのことです。これ古代名ね、アラムはね。となるとイスラエルの北東ですよ。でそこと彼は戦って結構苦戦を強いられた。そして他にもアラムがいて、アラムも倒したのかな確か。アラムはその後で倒すんだ。最後にその間にほらバテシバと罪を犯してって話が入りますから、そのちょっと後ですよね。で北の方に行って戦ったんです。だからこのアラムの方に行って戦った。ところがですね、なんとエドムが出てきたって話になった。エドムというのはもうさっきの、視界の東よりもっと南ですね。今のヨルダンの南側です、ですね、ペトラがあるところ、あそこがやってきちゃったんです。だから予想外、想定外、不意打ちに食らったみたいな。でそれでイスラエルの民が動揺してるんですね。どうすっぺかと。で至急ヨアブを筆頭にして、南に攻め入ってですね、そして最後には勝って塩の谷っていう、塩の谷っていうのはその視界のすぐ下ですね、視界のすぐ下のところで、本当に真っ白ですよ。あそこは塩分を含んでる岩なんでね。でそこの崖のところからどんどんこの落としてって1万2000人を撃ち殺したという話の時にダビデが、歌ったんですね。神よ、 あなたは私たちを拒み、私たちを破り、怒って私たちから顔を背けられました。あなたは血を揺るがせ、それを引き裂かれました。その叫びを癒してください。血がぐらついているのです。あなたは御民に苦難をなめさせられました。よろめかす酒を私たちに飲ませられました。あなたはあなたを恐れる者のために旗を授けられました。それは弓に変えてこれをひらめかせるためです。セラと。そして次も読もうかな。そうですね、次も読みますね。あなたの愛する者が助け出されるためにあなたの右の手で救ってください。そして私に答えてください。そのエドムが襲ってきた時に、このあなたが私を拒まれた、見た目に苦難をなめさせられたってこう言っててね、これね、身勝手な発言のように聞こえるかもしれないんですけども、これね、神様への信頼のがすごく厚いことの裏返しなんですね。今まで主に頼って戦ってきたんですよ。だから主に頼って戦ってきたから、主がなされていることだったので、このような状況になったのも自分たちが招いたことではなくて、主ご自身の許しの中で起こっていなければおかしいということなんですね。あのね、第2サムエル記の8章を読むと、もう何ていうのかな、バラ色に見えるんですね。ダビデと主が共におられて、ことごとく打ち勝っていくように読んじゃうんですよ。で、結構あの教会でも成功している教会みたいなのを見るとね、なんか羨ましいなとかあるじゃないですか。ですね、でカルバリーチャペルのこれ収穫の時代のこれ読むとね、うおーすげえなーってこうなるんです。でもね、すごいリバイバルが起こっている時もね、中は大変、いろいろあるの。ダビデもそうだったんです。ダビデもフェイント疲れるというか、意表疲れるというか、それでイスラエルの人たちがこの血が揺るがされたっていうのは、その分かります、この北の方で戦っている時に南から来ちゃってるものですから、で今度はそこからですね、勇気得てですね、ムアブも反発するかもしれない、ペリシテも反発するかもしれないっていう、そういう危機ですよ。だからこの全土が揺れてるみたいな、そういう衝撃を受けて、で苦難をなめさせられているとか、そのそういう衝撃でも、彼はですね、4節5節でどうですか、旗を授けられたと。あなたは弓、つまりこれは勝利をあなたは与えてくださいます。そしてあなたの愛する者が助け出された。すごくない？これあなたを愛する者って、恋人が言ってるようなもんだよね。恋人が言ったらね、ああやってるなってなるじゃない。でもこれダビデがマジでやってるんですよ。でダビデの意味は愛された者という意味です。ダビデの名前はね、愛された者。あなたの愛する者が助け出されるためにあなたの右の手で救ってくださいと。で主が答えられます。6節から、神は聖女から続けられた。私は喜び悼んでシェケムを分割し、スコテの谷を配分しよう。ギルアデは私のもの、マナセも私のもの、エフライムもまた私の頭の兜、ユダは私の杖、モアブは私の足を洗うたらい、エドムの上に私の履物を投げつけよう。ペリシテよ、私の上にゆえに大声で叫べと。はい、ここで神様は、分かった分かった、お前が言う前にも私はもう分かってるよっていう感じの答えですね。このシェケムというのは、アブラハムが約束の地に来た時に初めにそこに留まって祭壇を作った、このイスラエルの真ん中にあるところですね、シェケム。今はパレスチナ自治区の、ね、ナブルスですね。エルサレムからね、どのくらいかな、バス、あのタクシー使って1時間半ぐらいかな、上行くんですね。ちょうど真ん中あたりです、イスラエルの土地のね。でそして次にスコテというのは、そのちょうど、このシェケムのところから、横に、東にヨルダン川の西の方ですね。あのヤコブがあのほら、あの戻ってきた時にスコテに留まってですね、シェケムに行ったと。でそれも配分しようと。でギルアデというのはこのヨルダン川の東側のところです、私のものと。でマナセってマナセの半部族ですね、このギルアデのところ、マナセの半部族です。エフライムっていうのは、こっちの方ですね。エフライムというのは北イスラエルの一番大きな部族です、一番強い部族です。だから私の頭の兜といって、で下のユダ、南ですね、私の杖だと。そして今度周辺国ですよ。モアブは私の足を洗うたらい、
もうなんかすごいでしょ。屈服させてんだよね。そしてエドムの上に私の履物を、今脱がないけども、なんか昔あったね、なんかブッシュ大統領投げられちゃってね、なんか投げつけよ、ボーッて投げつけよ。だからここで大丈夫だよ、俺やってあげるからねと。そしてペリシテ人よ、私の上に大声で叫べっていうの、これ叫ぶっていうのはよーって喜んでんじゃなくて、逆にうわーとかってわめいてるですね。そしてダビデはね、でも食い下がるんですよ。誰が私を防備の町に連れていくでしょう、誰が私をエドムまで導くでしょう、神よ、あなたご自身が私たちを拒まれたのではありませんか、神よ、あなたはもはや私たちの軍勢とともに出陣なさらないのですか、どうか敵から私たちを助けてください、誠に人の救いは虚しいものです、神によって私たちは力ある働きをします、神こそ私たちの敵を踏みつけられる方です。この、ね、12節がこの詩編の全部です。彼はダビデは具体的にいつも主の御心を伺ってたんです。徹底的に、どんな小さなことでも、普通だったらいいじゃんそこまで祈らなくてもっていうことも祈っていくんです。なんでかっていうとね、例えばペリシテ人がやってきて、ダビデが即位した、あのエルサレムで即位した、ね、直後にペリシテ人がレファイムかなの谷からやってきた時にですね、主よ、あなたはどういうふうにされるんですかって聞いて、こっからやってくれって、そして また同じようにやってきたんですよ。そしたらまたやってくるなって普通になっちゃうじゃない、同じようにやってきたんだからまたやるな、だけどまた伺い立てるんですね。そしたら違う戦法から使ってくるんです。だから全部徹底的にダビデはどんなことがあっても神によらなければ勝つことはできないことをしてたんです。だからただ単純に今この状況についてエドムにヨアブを怒ることは簡単なんですよ。簡単なんだけれども、自分が何かをすることによって勝利するなんて絶対虚しいと。全部神がしてくださったんだから、あなたによって私たちは力ある働きをするんだから、どうするんですか、誰が私を防備の町に、あなたじゃなきゃダメですよね、このように訴えているのがダビデなんですね。で、あの実はですね、あの用意し、あの原稿にはないんですけども、ちょうどこう今朝ですね、デボーションの時にね、ここ読んでああと思ったんですね。これソロモンなんですけどね、127編で、主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい、主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい、あなた方が早く起きるのも遅く休むのも深紅の糧を食べるのもそれは虚しい、主はその愛する者には眠っている間にそのように備えてください。そして今度子供が、あの主の賜物だって話をするんですね。このように神によって私は力ある働きをしていく、そうでなければ虚しいんだって。だからさっきからね、このずっと戦いのこの詩編を読んだじゃないですか。そうすると主が全てを成し遂げてくださるのです、恵みと誠をあなたは上から下ろしてくださるのです、恵みの神はって言ってですね、徹底的に主にそのより、その主のところに隠れてって主に会って主がことを成してくださることを、願い求めていく祈りなんですね。これが私たちの信仰の戦いの秘訣です。ですね。主にしていただく信仰ですね。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたの恵みの言葉を与えてくださって感謝いたします。このダビデの生涯は、ダビデの詩編は、何て言ったらいいでしょうか、お父様。神の国そのものの、この物語だし、そして私たちが神の国そのものであることを教えてくださるところのストーリーであることも本当に今見ることができました。主よ、抽象的になってしまったんですけども、でも私たちの具体的な生活の中で私たちは戦いがあります。本当に普通の、ごく普通の何でもないところでも実は激しい戦いの中に私たちが置かれていることを今見ることができました。
神が私の味方だということを絶対にそこからずれることはないようにどうか助けてください。お願いいたします。そして敵を滅ぼしてくださいという祈りを私がしなければならないことも今知ることができました。敵を徹底的にあなたが滅ぼしてくださいますように。そしてあなたの恵みが私たちを通して広がっていって、神の国が広がっていって、ヤコブの神が国々に崇められますようにとダビデが言ったように、キリストイエスの神が崇められるようにと私たちが告白することができますよう、お願いいたします。主よ、この1週間もあなたの恵みとその平安によって私たちを守っていてくださいますように、あなたの愛する子どもたちがあなたの豊かな父の愛を受けて、そして、成長し、血の御子のように御言葉を食べ、そしてキリストの御丈にまで成熟しますよう、あなたの豊かな祝福の中にいますよう、よろしくお願いいたします。イエス・キリストの尊い御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。